こんにちは、オリビアです。このテニスはテニスが好きな私が最近のテニスのニュースや自分がプレイしてて思ったことなどについて雑談するラジオです。おもころでテニスの記事が出てました。おもころってご存知ですかね？私たまに見るウェブメディアなんですけど、なんでしょう。あまり身にならないというか、暇つぶしの記事出すみたいなのがモットーなのかな。結構著名なメディアだと思うんですけど、おもころかデイリーポータル Z が2つ大きいメディアかなと思うんですけど、これを見てたら先日珍しくですね、テニスの記事が出てました。なんかおもころとかデイリーポータルもそうだと思うんですけど、あんまりスポーツの記事って出てなくて、何ですかね、こうインターネットの人と相性が悪いのか、あんまそういう爽やかな記事が出てないんですけど、先日たまたま見てたら珍しく出てました。で、その記事、リンク貼っとくんですけど、田中三優さんって読むのかな、ちょっとわかんないんですけど、220キロのサーブが打ちたいっていう記事で、ああ、わかるわかる、その気持ち と思って読んでたんですけど、結構アイキャッチ画像とか、パワポで作ってるのか、手作り感があるような感じでよかったんですけど、大宮健歩のコートで一生懸命サーブをパコパコ打ってまして、何年か前、5、6年ぐらい前ですかね、一時期、私、インスピリッツってこう、大会を毎日主催してる団体かな、があるんですけど、それに、たまに、出てまして、そこで何度か大宮健歩のコートに行った記憶があります。インスピリッツって、最近ちょっと出てなくて言うの申し訳ないんですけど、すごい良くて、試合に出る経験って年に頑張って探しても何回かしかない。今私はそれぐらいしかないんですけど、インスピリッツってこう、初級とか初中級とか、レベルが高くない人向けにも、こう、レベル分けしてある大会を、本当に毎日のように主催してくれている段階で、その、試合になると緊張して打てないとか、ガチガチになっちゃうとかっていうのがあると思うんですけど、その試合経験を積むみたいなところをコンセプトにしてるのかな。すごい、まあ、いい取り組みだなって思います。ただ、大宮健歩なんで、広くてコート数がすごいあるのはいいんですけど、埼玉なので、ちょっと遠いのと、風がね、すごい強いイメージがありますね。ちょっとね、いや、普通に昨日、今日、その辺のコートで打ってても風強くて、ちょっと、ああ、なんだかなってなってたんですけど、風強いとね、テニスはやりにくいですよね。はい。でも、すごい、久しぶりに、大宮の、コート見たら懐かしい感じしましたね。インスピリッツで何試合かして、帰りにちょっと温泉入って反省会とか したりとかね、してたような気がしますね。で、この記事なんですが、サーブの速度測るのに、スピードガン使ってるんですよね。確かに聞いたことは あると思って、スピードガン使ったことないんですよね。これでちょっと、普通に、これ正確にテニスのサーブ測れるんですかね。いいなと思って。で、この書いてる人は、結構多分、本当にテニスやり込んでいる方なのかなと思って、フォームも、ちゃんと綺麗で、感心しちゃうというか、あ、すごい、ちゃんとしてるなって思って読んでました。で、最終的に結構140キロぐらい、あ、ネタバレかな？サーブのスピードも出てて、自分たちがこう普段速いなって思うサーブの人のって何キロぐらい出てんのかなってこれ読みながら考えてて、ちょっとスピードガンで計測とかしてみたいですね。大きいテニスのショップとか行ったら測れるとことかもあるんですかね。ラケットのシダができて、そのいろいろ計測できるみたいなのを聞いたことあるんですけど、サーブのスピードとかもね、ちょっとできんのかなっていうのはちょっと分かんなかったです。はい。で、その後は記事はいろいろとね、この不正というか、ずるというか、まあそういうのも出てくるんですけど、その辺はなんか、はい、面白かったです。 ということで、今日は、先日のね、ルブレフの大会の失格処分から、ちょっとこう、テニスの不正とか、ルールについて考えていきたいと思います。それでは、スタートしていきましょう。オリビアのテニスのラジオ。レフが失格処分を受けました。先週やってたドバイオープンのブブリクとの試合で、準決勝で先進に暴言を吐いたとして失格と、ポイント賞金の剥奪というのが先日ありました。で、ただですね、これ数日後、ルブレフは、ATP に対して異議の申し立てを行って、で、ATP 側も処分が重すぎたとして、ポイントと賞金の一部、罰金自体は発生したんですけど、その罰金を抜いた、残りの金額が戻ってくることになったっていう事件がありました。で、今日ちょっとこれをね、いろいろ調べてみたので、この話をしたいと思います。今回、何が起きたかっていう詳細なんですけど、テニス TV の動画がちょっとこう、わかりやすいので、貼っときます。見ていただきたいんですけど、その問題が起きたところのシーンが5分ぐらいにまとまってるのがあります。で、ルブレフですが、ゲームを落とした後、その直前結構長めのポイントだったんですけど、ラリーの中でブブリクのボールが途中で自分のベースラインのところがアウトだっただろうって言って、それをその怒りが爆発しちゃって、それをまあ見るべき役割の先進のところにベンチに戻る前にその先進のところに行ってこう目の前で大声でこう怒鳴ったっていうのがあったんですね。で、これですね、ちょっとこの本筋じゃないかもしれないんですけど、局面が、ブブリクとルブレフが、ワンセットずつ取っていて、しかも、6-7と7-6でどっちもタイブレイクのセットで取り合ってたんですよ。で、そこからの3セット目、5-5で並んで、で、ブブリクがゲームを取って、6-5になったっていう局面だったんですよね。この、今回の話で全然注目されてないんですけど、すごいその試合の展開として面白くて、私はとにかくこれその続きを見せてくれっていうふうにちょっと思っちゃって見てました。で、結構日本のヤフーニュースとかでもニュースになってたのでコメントつけてる人がいっぱいいたんですけど、ここでルブレフを失格にするんじゃなくて、例えばそのワンゲームをペナルティにする、で、ブブリクに与えるとかでもよかったんじゃないのってコメントがついてたんですけど、もうその1ゲームブブリクに渡したら終わっちゃう、勝っちゃうみたいな、結構そういうすごい局面だったんですよね。はい。で、戻るんですけど、そのルブレフが怒りながらバーって怒鳴って、で、ベンチには戻っていったんですけど、その怒ってるのを見た、言われた先進じゃなくて、そのロシア語がわかる別の先進の方が主審とスーパーバイザーの方に、自分はロシア語がわかるんですけど、さっきルブレフが言っちゃいけない言葉を言ってましたっていうふうに報告をして、で、主審と、まあ、スーパーバイザーの人がいろいろこうやり取りをして、で、ルブレフは、まあ、そんなこと言ってない、その、さっき自分は英語を話してたんだみたいなことをすごい言って主張してたんですけど、結局その場で、まあ、失格になってしまった、うん。で、その言ったのがどうやらその F ワードのような感じでやり取りがされてました。で、ここで失格になった要因は、言っちゃいけない言葉、まあ、明らかな暴言だってわかる言葉を対人、人に対して言ったこと。で、これが、まあ、スポーツマンシップに反するということで失格になってました。で、スーパーバイザーは先進の人から、まあ、事情を聞いて、まあ、主審とも話して、結構ですね、問答無用で失格処分になって、割と早いなと思いましたね、見てて。試合ずっと見てたんですけど、なんかあれよあれよという間にもう失格ですってなって、ルブレフがこうちょっと しょんぼりしながら出ていくみたいな感じになってました。で、まあ、これがその事件の概要ですね。で、この処分に対していろんな人がコメントしてたのもちょっと見たんですけど、VAR で本当にそのロシア語でそういう発言があったのかっていうのを、ちゃんと確認してから失格処分にしてはどうかみたいな声が多くて、で、まあ、ルブレフもその、ロシア語じゃなくて英語で言ってたんだっていう主張があったんですね。で、それに対して私もなんか、そうだよな、VAR ってサッカーとかでね、判断に使われますけど、テニスでも使ったらよかったのにな、ビデオでなんかしら撮ってることは、まあ、確実なので、で思ってました。で、あとはもういろんなコメントついてたんですけど、明らかにそのベースラインはアウトだったから線審見てないかったじゃんっていう人もいたりとか、あとルブレフはプレイ中に、まあプレイを止めてチャレンジすべきだったのに、ポイントが終わってから線審に対してこうアウトって言ってもしょうがないじゃんっていう意見もあったんですよね。で、ただまあこの辺はそのスポーツマンシップに反するみたいな決定とは、まあ、ちょっと別の観点の話なのかなというふうに思います。で、チャレンジシステムに関してはちょっと横道にそれるんですけど、人がまあ、あくまでジャッジをする、その上でチャレンジをしてもいいよってやつ、結構長年使われてましたけど、残り回数をどう使うかとかまでちょっとこう、な戦術っていうんですかね、選手が考えなきゃいけなくて、それもそのプレーの一環というか、なんかそれはかなり微妙だなというふうに思って見てたので、自動判定ですね、エレクトリックラインコールがもう全部それになったらいいのになって、個人的にはちょっと思ってます。自動判定の声って、出てきてすぐ何年か前ときて、コールの声が、ちょっと遅くて、パンパンパンってやりとりして、ちょっと待ってから、一息待ってから、アウツみたいな声が 広がって、結構違和感あったし、いや、遅って思ってたんですけど、今もう全然すごい早いし、自然になったので、とにかくもう全部自動判定になってほしいですね。で、これちょっと、ググったら、ATP は2025年以降、来年ですかね、はもうすべての大会で線審は自動判定に置き換えるっていうニュースがちょっと出てて知らなかったんですけど、すごいやったーって思って見てました。WTA の方がどうかちょっとわかんないんですけど、はい、チャレンジは。そんな感じで、で、今回の件は、X を見てたら、これ、英語のなんかツイートだったかな。先進の人の立場にするとなると、仕事中に目の前でこう、人がこう、詰め寄ってきて、大声で、まあ、怒鳴られるべきじゃないっていうふうに書いてあって、これはですね、本当に心から、私は納得しました。時代の移り変わりのせいもありますけど、自分だったら、大声で、怒鳴られるのは、もう、それはやられたくないし、もう今だったらなんとかハラスメントに普通の会社ならなりますよね、多分ね。で、ただ試合を見てた時には、失格って判断出た瞬間、ちょっと重い、正直なって思ったんですけど、やっぱりこう、人に対して怒鳴ったり、まあ、危害を加えるようなことはペナルティがこう課せられるっていうのは仕方がないのかなというふうに思いました。で、今回のルブレフに関してはですね、結構コートの外ではルブレフは本当にこうナイスガイなんだから、コートの中でも感情を抑えられるといいねみたいな意見がすごく多くて、私もルブレフって本当になんかナイスガイだなって、シャイだしねって思ってるし、すごく同意だなって思いました。で、これ、さっきのテニス TV に載ってる動画見てくれれば、言ってるのが、ブブリックですね、対戦相手であるブブリックも、I'm okay to continue って言ってて、別に続けてもらって、僕は構わないよ、みたいなことを言ってて、結構ナイスガイなんですよね。ブブリックって結構変なプレーするし、 この試合で実際ブブリックこの前にラケットを打ってるんですよね。そういうことはすごいするんですよ。自分のフラストレーションをバーって出すこととかはするし、あとは、この試合だったかな、途中、ボールの交換をするの主審が忘れてて、合計で何ゲーム終わった時点でボール新球に変えなくちゃいけないのを主審が忘れていて、で、その交換しなかった次のゲームをブブリックがサーブだったので、すごくそのサーブがいい選手だから、ボールが古いとバウンドが違って、まあ自分が不利になるっていうので、すごい主審をネチネチ結構しつこく攻めてたんですよね。で、そっちはまあ怒鳴ったりとかはしてないですけど、ちょっと何回も蒸し返すような形で主審ネチネチ言ってて、それはいいんかい、まあいいのかな。まあ嫌味なやつだから失格とはまあなんないと思うんですけど、そういうのはまあ良いし、まあブブリク自身もそういうことを自分がするタイプなので、だからこそその I'm okay to continue ってルブリフに対して言うのもわかるかなって思ったんですよね。失格になったらこのすごい大事な試合で、まあ、ブブリック側は自分は勝てるっていう局面ではあったんですけど、まあ、その逆にね、ブブリック側はすごくスポーツマンシップなのかなって思います。で、これをきっかけにね、ちょっと過去のスポーツマンシップに反する行為での失格ってどんなのがあるのかなって、ちょっと調べてみたんですよね。で、皆さんもだと思うんですけど、まず思い出したのが、2020年の全米オープンで、ジョコビッチが失格になったやつですね。あれ、すごいニュースになったと思うんですけど、ポイントを失ったジョコビッチが、ボールをまあちょっと強めにコートの脇にバーンって打ったところ、線審の方のまあ喉元ですからにバーって当たってしまって、ちょっと咳込んじゃったりしたのかな。で、まあ、ジョコビッチも気づいてすぐ謝りには行ったんですけど、結局これがまあ失格処分になった事件。で、少し似た事件だと思うんですけど、去年の全仏オープンで、日本人の加藤未唯選手が、ダブルスの時に同様に、ボールをちょっとポイントを噛んで、ボールパーソンに、まあ、またそれにバーンって打って、ちょっと強めに打ったのが、それを見てなかったボールパーソンの後頭部、記事によっては肩って書いてるんですけど、にバーンって当たって、で、これも加藤選手すぐに、まあ、謝りに行って、で、これがですね、この時って実際主審は警告を出したんですよね。で、出してたんですけど、結局そのボールパーソンの子が少し、まあ、泣いてしまって、で、対戦相手の選手たちが主審に、いや、ちょっと違うんじゃないの？みたいに多分主張をして、で、結局その主審とかが相談をして失格処分になってしまった。っていうのがありました。で、これ後からのちょっとインタビュー記事も見たんですけど、加藤選手はそのボールパーソンにボールを当てた瞬間にちょっと失格になるかもなと思ったって言ってて、ジョコビッチのこともあるし、こう人に対してそういう何か、まあ自分が意図してなくても何か危害を与えてしまうような行為は失格になるんだっていうふうに選手自身も思って出るのかなと思いました。で、これですね、このジョコビッチと加藤選手の行いっていうのは、私調べてから分かったんですけど、スポーツマンシップに反する行為での失格じゃないんですよね。これちょっと違って、グランドスラムのルールブックにいろんなこと書いてるんですけど、そのコート内で危険なボールを打つ行為。起こりうる偶然を形成して不必要にボールを打ったことによる失格っていうふうに記事には書いてました。で、私もちょっとグランドスラムのルールブックググってみたら出てきたので、英語だったんで適当に訳しながら見たんですけど、N っていう章、見出しのところに、Abuse of Balls、ボールをこう不適切に扱ってはいけないっていう項目が確かにあって、そういうボールをね、不適切な風に扱ってはいけませんよっていう内容がバーって書いてあるんですけど、怒ってこうボールを打ち込んじゃったりする選手、たまに、まあ、見ます。 結構見る気はしますよね。で、多くの場合、まあ、この項目に当てはまるということで、警告を受ける。で、罰金が科せられることもある。で、さっきみたいな、その人に対して当ててしまったりとか、なんか、怪我させてしまうようなことになると、その、まあ、失格処分にまでなるっていう判断になるんですかね。で、スポーツマンシップで、あと私がちょっと思い出したのは、ズベレフが怒鳴りながら審判台をラケットでパンパンパンって何回も叩いた事件がありましたね。で、あれはですね、ちょっと見返してみたら、2022年のメキシコオープン、つい先週ぐらいにデミノが優勝してね、すぐ優勝のお祝いもせずに、すぐ彼女の決勝を見に飛行機で行ったみたいなことを言ってたのがあったんですけど、そのメキシコオープンです。で、ズベレフ、これね、ちょっと調べたら失格になったのかなって思って見てたんですけど、違っていて、ダブルスで出てて、負けた後、タイブレイクで負けた後に、バンバンバンって叩いてたんですよね。で、ズベレフは、その、タイブレイクで、8-6、大事なポイントで、ボールがどこに行ったかちゃんと見ろみたいなことをすごい叫びながら審判台を叩いた。で、これがですね、すでに負けた後だったので失格にはならなかった。が、罰金と、あと、ズベレフシングルスでも1回戦勝ってたんですけど、この後の2回戦は、その、出れない、出場できない、不戦勝が相手になるみたいな感じになってました。ですね。で、今回のルブレフの件は、その、スポーツマンシップに反するっていうのは、N、さっきのボールのやつですけど、R っていう章に、アンスポーツマンライクコンダクトっていう章があって、で、確かにここに、審判とか対戦相手観客、その他の人々の権利を、まあ、尊重しましょうって書いてて、で、まあ、それをその、妨害することは、ダメですよ。で、後半の方に、スポーツマンらしくない行為というのの定義が少し書いてあって、まあ、明らかな暴言を吐くこととか、スポーツに対して有害なことをしてはいけない、大会運営に対してとかっていうのが、なんかちょっとこう、いろんな含みを持たせて、いろんな場合に適用できるようにしようとしてるんだと思うんですけど、まあ、どういう場合に、このスポーツマンシップじゃないってなる、当てはまるのかは、ちょっとこれ読むだけだとわからないな。ただその明らかな暴言がダメって書いてるので、今回のルブレフのがその F ワードを言ってたなら、まあ厳しい処分になるのかなっていうのが、まあここから判断はできなくはない。で、確かにその今回いろんな人が言ってたように、ビデオ判定をせずに、一発で失格にしちゃったっていうのは、その、ここに当てはまるのかどうかがわかんないので、処分が重すぎたとして撤回したっていう判断も、まあ、そういう経緯なのかな、と思っていました。まあ、ただこれね、あくまでその、グランドスラムのルールブックなんで、すべての ATP の大会に適用されるわけではないんだと思うんですよね。これ最初、その、ルールブックテニスの調べようと思ったら、日本のやつばっかり出てきたので、日本も日本で別途、その、ルールブックが存在していて、どれが何に適用されるのか私にはまだちょっとわかんないなって思います。はい。あと、こういうことをいろいろやらかしている選手といえば、まあ、キリオスも思い出したんですけど、なんだっけ？悪童だっけ？悪童って呼ばれたんですけど、ね、今いろいろやっていますけど、記憶にあるのは、2019年のイタリア国際の試合で、キリオスがこう椅子を、あれ自分が座ってた椅子かな？を、ブーンって観客席の方かな？に、まあ、投げて、暴言も吐いて、で、キリオス怒って帰っちゃったんですよね。さっさって帰っちゃって、で、失格になったっていうことが、まあ、あります。で、ただですね、キリオス、まあ、問題児って言われるんですけど、彼自身が、その、他の人のなんかやった時のコメントとかに、 よく言うのは、まあ、自分の時にはこういう勝負を受けたけど、今回はどういうふうになるのか、まあ、楽しみですじゃないですけど、そういうコメントとかをしていて、あとは気になるのが、自分だったらこれは失格処分を受けるようなものだけど、相手は失格にならないのが、まあ、納得いかないみたいなことも言ってて、例えば、これも数年前、チチパスが試合中に、まあ、彼もちょっとイライラしたタイミングだったと思うんですけど、観客席にボールを打ち込んだのが、まあ、見逃されてると。キリオスが対戦相手だったので、チチパスがやったのは、まあ、見逃されてるのに、自分の方はその重い処分をいつも受けるみたいな主張をしてたんですよね。で、この映像、私も見たんですけど、確かに結構弾道をポンって上に打つんじゃなくて、低めの弾道で早めのやつをラケットでパンって打ち込んでて、観客席のサイドの本当に前の方の席に、打ち込まれていて、結構、これは確かに、一発で失格とかにはなんないと思いますけど、結構、重めのその、警告を受けるような場面ではあるな、と思います。ルールブックの書き方が、まあ、いろんなことに対応できるように厳密には書かれてないと思うので、まあ、しょうがないんですけど、今回も含めてですね、この、審判による、まあ、判定の差みたいなのは、確かにあるよなーって思って見ています。まあ、今回、ルブレフはね、その後にこう、本人に、選手に対しても、まあ、謝罪をしたし、自分が今後もっと良い選手、そして、まあ、良い人間になれるようにしていきたいと思います、みたいなコメントを出してましたけど、その選手自身も、やっぱ、まあ、昔は許されてたかもしれないけど、今は、ちょっと許されんようになってくるものとか、そういう行為とかも、まあ、確かにあるのかなって思うし、なんか、ただその選手にとってフェアな判断をこう、いつもされるといいなとは思いますね。その選手のイメージだったりとか、態度とかによって、判定が覆されるじゃないか、ちょっと変わってしまったりとか、人によるフェアじゃないことが、まあ、起きないといいよな、というふうに思って見てました。今週もテニスあるあるいきたいと思います。では、いきます。ブラシかけのブラシ、ブルブルするやつがある。あれ、何なんですかね。なんか、横短めの、軽めのブラシでたまに発生する、そういう個体がいる気がするんですけど、なんかこう、古いやつ、わかんないですけど、どうやってもこう、最後、練習終わって、ブラシかけしてるときに、ブルブルブルブルって左右に浮いちゃって、上手にブラシかけができないやつが。で、ぐるぐるコートを回りながら、こういつも、なんこれって言いながらいつも笑っちゃいます。どういう条件でね、ああいうふうなブルブルブラシに、ね、なっちゃうんですか。あと、ブラシかけってこう、一生人間がやらなくちゃいけないんですかね。いつもこう、ボール拾いも、ブラシかけもね、なんか何やってんのかなって思って、ボール拾いは、ポコって何あれ、筒状になってて、その筒をボールにポンってやると、ポコって上に吸い上げられる謎のボール拾い機みたいなやつ、昔、どなたかが使ってて、使わせてもらったことあるんですけど、あとなんか、金属のカゴみたいになって、ちょっと楽にボール拾いできるやつもあるけど、まあでも人力ですよね。なんかもっとドローンとかでね、ボール拾いポンポンポンってあっち側にやっといてくれないんですかね。早く機械にやってほしいです。はい。はい、それでは、またいつかお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。